一咕噜白的羊，一大缸啊啊啊，红色的裤子，几大啊啊，看他们嘛乌西的个，哎呀！
イランカラプテ、おはようございます。2020年10月11日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第234回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM いい庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。FM ウィングと FM いい庭での放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。数年前までは10月10日は体育の日で、中学校では体育祭が開かれたり、マラソン大会が開かれたものでした。今年はコロナウイルスの影響により、さまざまな行事が規模を縮小するか中止となっています。寿都町と鴨江内村が核のゴミ捨て場に手を挙げているが、安易で危険だと思います。アイヌ語で10月はスナンチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。一つ目のニュースは9月24日付北海道新聞読者の声欄より、札幌市北区の竹内渉さん66歳の安易すぎるアイヌ語使用をご紹介いたします。7月白老町に開設されたアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間ウポポイなどの影響か、最近はアイヌ文化への関心が高まっているように感じられます。それ自体は大変いいと思うのですが、気になることもあります。ネーミングにアイヌ語が使われた新商品が新聞市場でも紹介されることがありますが、語呂やイメージ先行で本来の意味とは違ったニュアンスで安易に使われている例が散見されるのです。アイヌ語研究に偉大な業績を残した千里真志穂さんは、1956年に出版したアイヌ語入門の中で、アイヌやアイヌ語に関する限り、どんなデタラメな方言をしても責任を負わなくても済んだというような、アイヌ学会積年の悪弊はこの辺で根絶やしにしておきたいと先輩諸大家を痛烈に批判しました。間違った意味で使われている日本語の商品を見たら皆さんはどう思われますか？私たちはチリさんの思いを改めてかみしめなくてはならないと思います。2つ目のニュースは9月29日付北海道新聞文化欄より、時代を見る鎌田聡さん、金を餌、国の常套手段、核のゴミ捨て場と北海道。いよいよ北海道での核のゴミ問題が始まる。知り別ない寿都町に続いて、さほど離れていない鴨江内村も、核のゴミ捨て場、高レベル放射性廃棄物の最終処分場の候補に名乗りを上げようとしている。今まで手詰まりだった経済産業省は、早速大臣が歓迎のコメントを出した。以前から他の地域も含めて交渉していたからだ。原発立地探しの時もそうだったが、地域の商工会が誘致陳情の先頭に立つ。政治家や官僚たちから地域に金が落ちる。ビジネスチャンスだと吹き込まれると期待が膨らむ。日本海に面した南に泊原発を挟んで寿都町、鴨江内村。北の宗谷管内には、ホロノベ新地層研究センターがあって、分厚い粘土で包んだ地層処分の見本が安置されているが、何百年間で崩壊するのは追い込み済みだ。原発や核再処理工場建設もそうだったが、国はいくつかの地域を競い合わせて反対運動を牽制、分断する。せっかくのビジネスチャンスを逃すのかという議論が始まる。あるいは、用地買収交渉での確保を抑えられる。建設に至る調査は、文献調査、概要調査、精密調査と3段階ある。文献調査に応じるだけで、実際に2年間で 最大20億円の交付金が振り込まれる。概要調査で70億円。この段階ではボーリング調査などがあってもまだ何も始まっていない。それで喉から手が出るほど現金が欲しい過疎地域の市長や議員たちは、何も危険なことはないんだからと住民を説得する。反対論や慎重論が金縛り、金植えさに賛成に変えられる。金浸り、金付け、金中毒になった極端なケースが、3億円以上の大金が福井県高浜町の助役から関西電力の会長、社長らに還流した事実だ。地域を独占している電力会社に支払われる各家庭からの電気料金の一部が、原発関連工事を請け負う建設業者に支払われ、それが発注元の電力会社の重役に戻っていく。私は1981年に、伊方金権力発電所の周辺と題するルポを書いた。その頃、各地の原発地域を回ると、様々な名目で金がばらまかれていた。原子力は金権力だった。原発を体験した日本人には、放射能への恐怖感が根深い。青森県むつ市の原子力船、むつへの漁民の抵抗は激しかった。原発は危険だ、として、全国の立地地域で反対運動が起こった。高知県久保川町、和歌山県日高町、宮崎県串間市、新潟県牧町、富山県珠洲市などで住民運動が原発の進出を止めた。それでも、普賢、文書を含めて59基、このうち廃炉が26基も作られたのは、結局、金に押し切られたからだった。日本では、使用済み核燃料を再処理した後の廃液をガラス固体、ガラスと混ぜて固めたものにして最終処分する。廃液は、近づいただけで致死量に達するほど強い放射線を出す。原発稼働からほぼ半世紀あたって、この間に生じた使用済み核燃料は、ガラス固体2万6000本分に相当する。全国の原発のプールの中で、使用済み核燃料が再処理工場への搬送を待って眠っている。冷却できなくなって溶け出せば、大量の放射性物質が直接大気に漏れ出す。猛毒の高濃度廃液などの最終処分場を今までどこも引き受けなかったのは、きちんとした対策がなかったからだ。原発現地で電力会社の担当者と構内を歩きながら、使用済み燃料はどうしますかと質問すると、得たりとばかり、全部青森県六ヶ所村の再処理工場に運びます、と胸を張って答えた。青森県に生まれ育った私は、70年から巨大開発計画に翻弄された六ヶ所村を取材してきたのだが、核燃料サイクル計画は秘密にされ、84年まで隠されていた、拙所六ヶ所村の記録。再処理工場は93年4月に建設開始したが、27年経っても完成していない。日本原燃は、再来年には完成するとして今夏、25回目の計画変更を発表したが、根拠はない。田中俊一前原子力規制委員長も、核燃料サイクルは嘘だと断言している。政府が最終処分場の決定を急ぎ出したのは、原子力政策の破綻が明らかになったからだ。北海道の大地が、カムイの大地が、核廃棄物の最終処分場として狙われてきた。無害化されるまで10万年とも言われている。泊原発の廃棄物も捨て場がない。ではどこが引き受けるのか、それは誰も言えない。それでも毎日そちらの顔して、原発が稼働し、稼働させられようとしている。としたなら、日常的に猛毒を発生させる稼働を止め、未来を真剣に考える議論を始めなければならない。3つ目のニュースは、10月6日付、北海道新聞日高版よりお伝えします。ギラトリ、二部隊の博物館で特別展、アイヌ三文説話を紹介の記事です。ギラトリ町立二部谷アイヌ文化博物館で、特別展、猿川流域のウェペケレが開かれている。町内の語り部から採録した映像のほか、アイヌミングや解説パネルが並び、来館者は先人たちの歩みに思いを馳せている。同館によると、ウェペケレ、三文説話は、アイヌ交渉文芸の物語の一つ。節を持たず、平凡な主人公が自らの一生について語る形式が多いという。展示のメインは、約20年前の聞き取り調査で採録され、交渉文芸の伝承者であった町内女性2人のウェペケレなどが流れる映像、約1時間半。息子2人が亡き母への思いや、アイヌ語伝承について語るインタビューも収録されている。展示を担当した長田義弘学芸員は、 アイヌ語を正しく伝える資料、垣間見える当時の暮らしぶりなどを知ってほしい、と話す。入館料は大人400円、小中学生150円、町民無料。11月29日までの午前9時から午後4時半。休館日は11月16日と23日。お問い合わせは同館 01457-2892 へ。4つ目のニュースは10月8日付、北海道新聞日高版より、ビラ取りでアイヌ民族の伝統儀式、鮭・訴状に感謝の祈りの記事です。鮭の訴状を迎えるアイヌ民族の伝統儀式、アシリチェプノミが3日、ビラ取り町二豚に、お札沢で行われた。町民ら約70人が参加し、自然の恵みに感謝の祈りを捧げた。町などが伝統儀式の継承と食文化の振興を目的に毎年実施しており、11回目。豊漁を祈願するカムイの実、神への祈りを行った後、参加者は伝統漁具のアプ、カギバリやマレプ、柄の長い森で沢に放流された25匹の鮭を捕獲した。その後、二豚に生活館に移動し、チェプオハウ、鮭の汁物や稲きびご飯を味わった。初参加した日高町の会社員、沢翔子さんは、王子の鮭漁が現在にまで伝えられているのは素晴らしい、と話していた。最後のニュースは、10月10日付、北海道新聞、第一社会面から、アイヌ民族、鮭漁、先住権訴訟、国と北海道を争う姿勢、権利、やっと語れる、の記事をご紹介します。アイヌ民族には地元の川で鮭漁を行う先住権があるのに、不当に漁を禁止されているとして、十勝管内浦幌町のアイヌ民族団体、ラポロアイヌネーション、旧浦幌アイヌ協会が国と道を相手取り、道庁の浦幌十勝川で鮭漁を行う権利の確認を求めた訴訟の第1回口頭弁論が、9日、札幌地裁、高木裁判長であった。国と道は、請求棄却を求め、争う姿勢を示した。訴状によると、浦幌十勝川流域のアイヌ民族は、江戸時代、集団、個単ごとに独占的に鮭漁をしていたと指摘。国による漁規制に対し、正当な理由がなく、漁業権は今もある、と訴え、河口から4キロまでの漁業権は、各集団の子孫で作る原告が引き継いだとしている。河川での鮭の捕獲は、水産資源保護法などで原則禁止されている。道は伝統儀式の継承などの目的に限り例外的に認めているが、原告は経済活動として漁業を営む権利を主張。国、道側は次回以降の弁論で具体的に反論するとした。先住権は先住民族が伝統的に持っていた土地、資源に対する権利や自決権を指し、国連が2007年に採択した先住民族権利宣言に明記された。国は昨年5月施行のアイヌ施策推進法でアイヌ民族を先住民族と明示したが、先住権には触れていない。アイヌ民族の先住権の確認を求める訴訟は国内で初めて。アイヌ民族には先に行う先住権があるとして確認を求めた訴訟の第1回口頭弁論で、原告のアイヌ民族団体ラポロアイヌネーション十勝管内浦幌町は9日、儀式など文化的な理由でしか捕獲ができない現行制度の規制はアイヌ民族には適用されないと強調した。各地のアイヌ民族団体も先住権の確認を求める国内初の訴訟を中止、連帯する動きも広がっている。生活に結びつく生業として鮭を取り、経済的に自立することを目標にしている。9日の弁論後、札幌市内で開かれた報告会で、ラポロアイヌネーションの佐島正樹名誉会長は訴訟の意義をこう強調した。明治以降、河川での鮭漁は開拓史によって規制され、1951年制定の水産資源保護法で全面禁止になった。道も64年、道内水面漁業調整規則を制定し、禁止措置を明文化。86年から許可申請を条件に、道が道規則上の特別財宝を認めるが、目的は文化や伝統儀式の継承に限られ、経済活動としての鮭漁はできない。訴状の中で、浦幌十勝川流域のアイヌ民族が江戸時代、集団、個単ごとに独占的に鮭漁をしていたとした主張は、新北海道史の総編集長も認めた研究者、高倉慎一郎の文献などが根拠だ。原告代理人の市川盛弘弁護士、旭川は、 いわば外国だった北海道を明治政府が不当に国有地化しており、規制は当たらないとする。同日の弁論を傍聴した静内彩音協会、日高管内新日高町の葛野都合会長は、ようやくこうした問題を語る場ができたと歓迎する。原告の主張は、多くの絵かし、長老や、父、おばあさんが言いたくても言えなかったこと、これからもっと声を出していきたいと力を込める。民族の鮭漁をめぐっては、道の許可を得ずに河川で鮭を捕獲したとして、今年2月、紋別アイヌ協会長らが水産資源保護法、鮭の採捕禁止違反などの疑いで、道警に書類送検された。会長らはその後不起訴処分となったが、この事態に危機感を強めたアイヌ民族らが、3月、市民団体、アイヌ、人の権利を目指す会を発足。紋別アイヌ協会の主催で9月、紋別市内で行われた儀式、カムイチェプノミには、目指す会の呼びかけで、ラポロアイヌネーションの会員ら15人のアイヌ民族が集まり、権利回復を求めることを確認した。目指す会は、漁業権回復を求める署名運動も行い、すでに約3000筆が集まった。早ければ、年度内に国や道に提出する方針。カイザー公一共同代表、日高管内ビラ取長は、裁判所がアイヌの権利をいかに検証するか注目している。先住権を明記し、国連が2007年に採択した先住民族権利宣言は、日本政府も賛成票を投じており、政府は宣言に沿って権利を認めるべきだと話す。シロさん、今日のニュースで何かございますか？
はい、浦幌町のラポロアイヌネーション の、 その漁業権の確認訴訟というのは注目していきたいなと思っております。
ありがとうございました。以上で地域のニュースのコーナーを終わります。担当は上松由紀でした。
リノと
ケイスケの
ポンのポンの、
はい、ポンのポンの第4回なんですけど、木村さん、最近、なんだか肌寒くなってきましたけれども。
そうですね、ビラ取町もだいぶ寒くなってきて、上着が欠かせなくなってきたので、秋が近づいてきたと思います。
はい、秋といえば何でしょうか？
食欲の秋です。
食欲の秋食欲、食べ物、秋の食べ物といえば、
はい、アイヌの人が主食として食べていた鮭です。
おお、鮭。今日は鮭のことについて、話していきたいと思います。
はい、
鮭のアイヌ語をまず、説明させていただきますね。鮭はアイヌ語でカムイチェ、神の魚と言ったり、シペ、本当のもの、本当の食べ物と、言っていました。はい、
はい、
木村さん、どんな道具を使ってアイヌの人たちは鮭を取っていたんですか？
マレという道具です。
マレ、うん、どういう道具なんですか？
鍵みたいになっていて、それを鮭に刺すと、その鍵がこううまく刺さって鮭が抜けなくなってるっていう仕組みの道具です。
ああ、いい、そういう道具を使って取っていたんですね。ああ、どんな風に食べていたんですか、その鮭とかを？
アイヌの人たちは余すところをなく鮭を使っていました。
はい、
例えば鮭の皮だと、
うん、
チェプケレと言って靴にしたり、
うん、
あと身の部分はオハウとかにして、
うん、
あと燻製とかにしたりして食べていたので、本当に余すところなく食べていたと思います。
ああ、そうなんですね。チェプケレ、魚の靴っていう単語が出ましたけど、これはですね、主に冬の時に履いていたっていう話が多いですね。
はい、
あのヒレの部分が、なんて言えばいいんですかね、ストッパーのようになっているので、あの実際に滑らない風になっていたと、
はい、
伺っております。
どんな鮭を取っていたか知っていますか？
どんな鮭、美味しそうなやつですか？
違います。
あ、そうなんですね。あ、失礼しました。
今の人は産卵前の鮭を取ってイクラとかを結構食べると思うんですけど、
はい、
アイヌの人たちは 産卵が終わった後の油の少ない鮭を取っていたそうです。
産卵が終わった後の油の少ない鮭、それはつまりほっちゃれっていうことですか？
そうです。
ああ、ほっちゃれをなんで取ってたんですか？
油が少ない方が燻製とかにした時に長より長持ちするそうです。
あ、そうなんですか、はい、あ、そうですよね。油が多いとなんて言えばいいんですかね、腐っちゃったりするんですかね、
はい、腐りやすくなるそうです。
なるほど。だからわざとそのほっちゃれを取ってたんですか？
はい。
あ、そうなんですね。最近平取町でも何か鮭にまつわる行事があったと思うんですけど。
はい。先ほども地域のニュースのコーナーで紹介していましたが、今月の10月3日にアシリチェプノミという新しい鮭を迎える儀式が平取町二豚里の お札沢で行われました。
おお、どういったことをするんですかね。
去年、今年は行けなかったんですけど、去年私も実際にそのイベントに参加して、
はい、
昔ながらの漁法で鮭を取ったりしているところを初めて見ました。あと地域のニュースのコーナーでもこれも紹介してたと思うんですけど、
はい、
その鮭を使った料理を実際に食べたりすることもできるそうです。
ああ、そうなんですか。
はい。
木村さんは食欲の秋とおっしゃってたと思うんですけど、どういう鮭の料理が好きなんですかね。
私はチェップオハウが一番好きです。オハウの中でも鮭を使ったオハウが一番大好きです。
ああ、美味しいですもんね。
はい。
僕はですね、やっぱりチポロシエも、いくら筋子が乗った、はい、芋なんて言えばいいんですかね、あれは。筋子が乗った芋。
ポテトサラダに似てますよね。
あ、そんな感じのやつですね、はい。あれがちょっと好きですね。甘かったりしょっぱかったり、ちょうどいい塩梅だなって思います。はい。そろそろお時間になってくる頃ですけれども、来年もまた、このような儀式だったり、いろんな鮭にまつわることが平取町でもあると思うので、興味がある方はぜひ平取町までお越しください。じゃあそろそろ、
はい、
ポンドポンドを終わらせていただきます。せーの、
やいやいやいけれ
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、トランネヘカチ、空っぽ闇の子供の話です。前回はマスたちが登場するところまでご紹介しました。本日はその後半部分です。語り、四方よしさん。録音、1975、昭和50年12月。茅野茂のアイヌ神話修正第3巻、カムユカラ編3よりお聞きください。
Tari panke, tari puho soko, iko paslo takos. E puho alpaus gaira mankolka, soma aieko sunyere, ne isanui seppu avianko to alpa vaisa. Oda no chi sanka ne manaita, sanke, tari panke, tari puho soko, tokusi su talbe. Manaita sanke taru panke taru kuzu pupetu la siwe itine. Manaita sanke taru panke taru kuzu pupetu la si. Manaita sanke taru panke taru kuzu pu. Akonhe kachi sumaisi nukara. Manaita sanke taru panke taru kuzu pu iki annakos.マナイタサンケタパンケタルコゾフエコルヘイタチアルパゴスケマナイタサンケタパンケタルコゾフアイラムアンコルカンマナイタサンケタパンケタルコゾフトワナオオアペオオケスケソチェプタルウナコンパゲManaita sanke taru panke taru kuzu pu ainu pakus. Manaita sanke taru panke taru kuzu pu ukeske sokus. Manaita sanke taru panke sumu wakata. Ma naita sanke tarpanke iko pasota. Ma naita sanke tarpanke tarpu supo. Soma ye kusunyaran koto upaiwa esan kakita. Kakita chisan koro anan akusu. Kamu jeku eki nene aiki. Kamu jeku. Chepta aku e pekinno. Ako heka chiwa kata kusasa pet uota. San aku ta ma naita san keta pan keta kuto ku e shirika yusam. Ma naita san keta pan keta kuto ku ahunara yaka atura ino. Ma naita san keta pan keta kuto ku Kamuchep uta, manaita, sankita, pankita, kuzu. Akul heka, chi arpa uske. Manaita, sankita, pankita, kuzu. Pusumu echeila muan. Manaita, sankita, pankita, kuzu. Kui ki an akus. Manaita, sankita, pankita, kuzu. Kui kul heka, chi. Manaita sanke taru panke taru kuzu ku kamu jepari. Ineko akusu kamu jep. Ari aikola ga hetachi ineko aiko yaira eke kusu. Arboski haepa kasu kusu nena nuare. Nea kamu jepa vianne inu ana kusu. Kamu koipak epoho kamu koipak tolanne wa. Tolanne akka itekini. Nyt nyakkai tekki psakkoa, nyt sitit ja pilkat minun pekasi. Mä näitä kaikki, nyt nyakka sitit kun kusaka, joka ai kamui luskakiva. Vaikka os kamui kai luska, kamuisi kai luskava. Jikun kantoota, mä näitä sankeetal, pankeetal, kutsuku. Sukka mui orva tekee pastee. Mä näitä sankkeita, pankkeita, kutsu, kutsu, kamu juttan. Mä näitä sankkeita, pankkeita, kutsu, teppilä saa. Mä näitä sankkeita, pankkeita, kutsu, kamu luvannua, pakas nuva. Mä näitä sankkeita, pankkeita, kutsu, alueeni eli. Manaita sankeita, pankeita, kuzu, kukamu se viko isoita kolin karana ku sonnuka. Apuhu ne ampe kamu sit sukkamu jotta. Tek pilasa sa te pisakku atte kol, pisakku kismau atte kol. Niatus kismaka ne apakasnua kamu jotta. Alue ne turanne ainu kamu kuipa. Kamu juhua no apakas nevenenä. Itekki tänne ukainu tulanne no. Arikikin on neppiak pilkääri. Ne tulanne etäsi koro. Hapo katkemat isoita koro onne ruvenne äri.
Sore deva kaisetsu okonaimasu. Kayano Shigeru no Ainu Shinwa Shusei 第10 kan no shiyou hen. 166ページの解説を読ませていただきます。トランネヘカチ、空っぽ闇の子供の話。ある日、私は水汲みに行っておくれと息子に頼んだ。息子は嫌々ながらバケツと柄杓を持ち、炉端や柱やまな板や石を叩き、その度に、お前はいいな、水汲みに行かなくて、と愚痴をこぼしながら出て行った。それっきり息子が戻らないので、川を遡上してきたマスの群れに行方を尋ね、次にやってきたアメマスの群れに尋ねるが、悪口を言ったからといって教えてくれない。私が泣いていると、今度は鮭の群れがやってきて、お前の息子は私たちに神の魚と名付けてくれたから教えてあげよう。息子は何にでも悪口を言って殴りつけたので、怒った神々から罰を受けて月の神のところに追いやられてしまったのだよ、という。だから子供たちを怠けることなく一生懸命に働くものだよ、と怠け者の子供の母親が語った。 月の中には神の罰を受けた子供がバケツと柄杓を持って手を広げて立っているということや、春に川を遡上する魚の順序、怠けてはいけないということなど、たくさんの教えが盛り込まれている。トランヘカチ、空っぽ闇の子供の話の解説を終わります。空っぽ闇とは、北海道方言で骨を染みするという意味です。以上で、カムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は上松由紀でした。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。1993年に開設された当館では、茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌ民具を展示しています。2階には、茅野が世界の少数先住民族と交流する中で、寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しております。また、茅野茂継承コーナーを設けており、書斎の様子も再現しております。館内では、茅野がテープレコーダーを背負って、往年の淵江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。館長在館時には、ご要望に応じ、館内の様子をご案内することもできます。町立アイヌ文化博物館、ビラトリ温泉ゆからとともにお立ち寄りください。
今年、日本国内で一番人目に触れ耳にしたアイヌ語はウポポイではないでしょうか。7月12日、北海道南部の白老町に新しく開業した国立施設、民族共生象徴空間に付けられた愛称です。皆さん、いらんからぷて。木村文夫の言いたい放題の時間です。今日はアイヌ民族の権利について少し話をさせてもらいます。アイヌ民族の主食であった鮭の捕獲を禁じられてきたアイヌ民族にとっての鮭は、アイヌ語でシペ、ないしカムイチェプと言います。シペは本当の食べ物、大事な食べ物の語彙で主食を意味し、カムイチェプは神の魚、つまり神様からいただいた大事な恵みであることを表しています。アイヌ文化の伝承者として、数々の交渉やアイヌ語辞典を残した私の敬愛する茅野茂氏個人は、様々な国を旅し、たくさんの先住民族に会ってきたが、これまで主食を奪われた民族と出会ったことはないと述べています。主食である鮭を取ることを禁じられ、取れば密猟者として容赦なく逮捕されてきたアイヌ民族ですが、世界を見渡しても、いかに苛烈残酷な境遇にあったかをこの一言が言い表しています。実際、茅野氏の父親清太郎さんも鮭の密猟者とされ逮捕された一人だったとあります。 ある日サーベルを下げた警察官が家に入ってくると、清太郎さんはまるで平蜘蛛のように板の間にひれ伏して涙を流し、そのまま警察官に連行されたと回想していますが、それは1933年頃のことだったようです。私の知人も鮭の遡上の時期になると、ほっちゃれを拾ってきただけなのに屈辱的な仕打ちを受けた父親のことを思い出し、怒りがこみ上げてくるようです。晩夏から秋、地域によっては冬に入っても川を遡上してくる鮭は、家族や集落、コタンのエカシ、フチたちと分け合う日常食であり、上流で産卵に力を使い果たして死んでいく鮭は、油が抜けていることからアイヌたちにとっては、冬越しの命をつなぐ大事な保存食だったのです。さらに余剰の鮭は、津軽海峡の南に暮らす和人、日本人との交易品にもなり、江戸初期まではアイヌの方から青森の土佐港などに出かけていっては、米や漆器、鉄器などと交換していたようです。ところが江戸期、徳川家康から交易の独占権を保障する刻印状を与えられた。松前藩は北海道を細分化して、家臣らに知行地として分け与え、家臣、強いては代理の商人が米などを持ってそこへ出向いて酒と交換してくる商い場知行制度によって、アイヌの自由交易に制限を加え、交換レートもアイヌが不利になるように改変していきました。その不満も要因の一つ。1669年にはアイヌ民族の大規模連合が松前藩と武力衝突するシャキシャイの戦いが起きました。その戦いで謀略によって殺され、敗北を期したアイヌ側はさらに不当な境遇に貶められ、次第にニシンや鮭、マスの漁場で酷使されるようになり、商い場企業制度によって、この場所請負い制度は明治初期まで名前を変えながら続きます。明治政府はそうした差別的、搾取的制度を解消するどころか、政府の権限でアイヌ民族に対し、鮭の捕獲を禁ずる処置を取ります。1876年、開拓使によるアイヌの伝統療法や、夜の漁を禁止に始まり、1878年には和人、アイヌに関わりなく支流での鮭マス漁の全面禁止が宣告されました。資源保護を名目に掲げているが、本流での網漁は禁漁の対象外で、事実上は船や網を調達できる和人資本の優遇策であったようです。一方アイヌは従来細く浅い支流で漁を行ってきたので、アイヌは鮭漁から排除され主食を奪われたのです。鮭禁漁と鹿漁の制限、鹿の乱獲激減が相まって、1884年には 十勝地方で餓死したとしか思えない状況でのアイヌの死者が十数人にも上るとされています。明治期には札幌市の中心部、今の北海道大学構内にもサケが上ってきていて、そのサケに依存していたアイヌの集落、コタンが4つほどあったようですが、禁漁後の1880年代にはいずれも消滅し、アイヌたちは本流石狩川の河口や上流部の旭川方面にやむなく移住せざるを得ませんでした。酒漁の禁止はコミュニティの破壊も将来したのです。密漁者の逮捕など、禁漁がアイヌの抑圧弾圧に直結したことは先に述べた通りです。地域や時代によっては日本国の一方的な法令を遵守して餓死するか逮捕覚悟で密漁するかの選択を迫られたのでした。戦後は水産資源保護法によって増殖事業を除いて川でのサケマス漁は全面的に禁じられています。これが遺骨を含め全ての権利を奪われ、過酷な歴史をたどり、たどらされてきたアイヌたちの歴史の真実です。最後になります。浦幌の若者たち、北見門別の畠山さんたちが、当たり前の権利を求め、石を投げ、その波紋が今広がりつつあります。この問題は、アイヌ、日本人を問わず、アイヌ、ネノワンアイヌ、人として皆で共有したいものです。木村文夫の言いたい放題の時間でした。えらいけれい。
小松和弘、これはアイヌプリオルシペイカタイハンケコタンタトゥイマコタンタエプムピパウシヌアウンコレインネウタラエチワンケのエチオカイア、クワニアナックビラトリ町立春骨小学校エサパネクル小松和弘アリクレヘアン、次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話の時間です。お久しぶりです。遠くの町、近くの町で FM ピパウシをお聞きの多くの皆様、お元気でいらっしゃいましたか？私は新古小学校で、校長しております小松と申します。よろしくお願いいたします。さて、今日は私の新古小学校でのアイヌ文化学習のお話をしようと思います。春の放送でもお話ししましたが、春骨小学校では全校での体験学習を行っています。春と秋の野草観察、それと6年サイクルで行っている文化体験学習です。まず春の野草観察ですが、5月に学校近くの裏山で行いました。例年アイヌ文化の講師の先生に来ていただいて、春の野草についていろいろ教えてもらっておりますが、今年は残念ながらコロナウイルス感染防止のため、子どもたちと先生だけでの野草観察になってしまいました。幸い、今年もエゾエンゴサク、アイヌ語でトマと言いますが、それからカタクリ、アイヌ語でシケリムリム、
それと、ウバユリ、トゥレ、アイヌ語で言います。それから行者ニンニク、アイヌ語でプクサ、などなど、春骨でいっぱい春を見つけて帰ってくることができました。それから、最近、春骨の木々も色づき始めてきました。春の野草、秋の野草観察を、先日10月1日に、行いました。今回は講師の方々にご協力いただいて、二分谷の山に行ってきました。講師は二分谷の匠のアイヌ文化活動アドバイザーの貝沢守さん、それとビラトリ町役場のアイヌ施策推進課の職員の皆さんです。学級ごとに、ついていただいて、野草についてアイヌ語を交えて、いろいろ学ばせて、いただきました。山で、ホオノキ、アイヌ語でプシニと言います。それからカツラノキ、アイヌ語でランコと言いますけども、いろいろな葉っぱの木々を見つけることができました。それから子どもたちは、ヨブスマソ、レックッタラとアイヌ語で言いますけども、その茎で、釣り竿を作ってもらったり、アイヌ語で食った、イタドリの茎で笛を作ってもらい、子どもたちは大喜びでした。それからカルシ、アイヌ語でカルシ、キノコですけども、キノコ取りもできました。いつも行くところなので、講師の方はどこに何のキノコが生えているのか知っていてですね、安心してキノコ取りも楽しむことができました。それから、マタタンプ、アイヌ語でマタタンプ、マタタビですね、マタタビの実も取ることができました。帰りにダムの魚道を想像してくるサケも見て帰ってくることができました。秋も子どもたちはいっぱい秋を見つけて帰ってくることができました。それから6年サイクルのアイヌ文化学習ですけども、今年は二分谷の知世で語り部のお年寄りからアイヌ語のお話を直に聞かせていただく年になっていまして、夏7月に行いました。今年は語りを二分谷の語り部、貝沢ゆる子さんにお願いし、町教育委員会の関根健二さんにいろいろと解説をいただきました。講師の紹介の後、早速ゆる子さんにロバタのところで一つ聞かせていただきました。お話はスズメが語ったカケスとカラスのお話でした。アイヌ語の後、日本のあらすじの解説もいただきました。まあ、伝統的なカムユカラで、まあ、日本語でカムユカラは神謡と訳されますけども、神や動物が語るという形式を取るお話で、文の文節ごとにハンチキキとかソッソキアというお部屋主義が入り、テンポよく語られるのが特徴なんですね。子どもたちは緊張した面持ちで、炉端で真剣に、聞いていました。アイヌのお話の形式が分かっていると割と理解しやすいと思いますが、絵本の読み聞かせに慣れてしまっている子どもたちには一回聞いただけでお話の世界に入るのはやや難しかったかなと思いました。その後、子どもたちに質問タイムを取りましたら、いっぱい質問が出てきまして、 春骨の子供たちはビラトイ町に住んでいてもリンブタに来て知性の中に入る経験や機会はそうありません。ですから 1,2 年生の子にとっては炉のある天井の高いかやぶきの建物は初めてとあっていろいろな質問をして聞いていました。昔は電気ないですが明かり、ラッチャコとかですね、それから煮炊きをする鍋をかける自在鍵、スオって言いますけども、そういうのをいっぱい聞いていました。後半、関根さんから紙芝居のお話を聞きました。アニメにもなっているパランペとペランペ、トドのシラミというお話でした。これはパランペアンペランペアンで始まる三分節話です。これはお囃子は入りません。トドの、お話、紙芝居だったんですけども、子どもたちはですね、お話の中で、パランペペランペに騙されてトドが怒った顔の絵が面白かったようで、お話を楽しむことができました。このお話はインターネットの YouTube で見ることができるようになっています。ラジオのお聞きの皆様もお子さんと一緒にぜひ見てください。アイヌ文化学賞の最後に、お礼を言ってイヤイラケルのお礼を言って帰ってきました。前後でのアイヌ文化学賞のお話は終わりですが、この他にもですね、各学級で学年に応じたアイヌ文化学賞に取り組んでいるところです。また別の機会にお話ができればと思います。私が今いるところは春骨ですけども、昔、金田一京介先生という有名な先生が来られて、地域の鍋沢わかるぱさんという方からクツネシリカという湯から英雄叙事詩を聞き取った地なんですね。町民であっても知っている人がそう多くないと思います。私がここにいるうちにですね、その地域の貴重な伝承に少しでも触れられる小学校にできればなと思っているところです。ハメニヤ君タンチュプタパクのがクイエイヤイライケレ。それでは今月の私の話はここまでです。ありがとうございました。シネチュプシカマレのカンナスイエフムピパウシヌアうんこれヤナニスイウヌガランロ。また一回添えてエフムピパシを聞いてくださいね。またお会いしましょう。
第234回目の最後のコーナーです。本日の感想を聞いてみたいと思います。それではまず原田さんに聞いてみたいと思います。お願いします。
はい。今日はですね、地域のニュース3つ目のところで、今、二部谷の博物館で、猿川筋の植えてけれという特別展が、やっております。ですね、僕と木村さんも、この、なんて言えばいいんですかね、三分節話の解説の手伝いをさせていただいたこともありまして、アイヌ語と日本語ちょっとずつ、みんなで、聞き起こして、先生に提出して、それをまとめたのが今回の特別展になっています。ちょっとした裏話なんですけど、聞き起こしをするときにアイヌ語はもちろんなんですけど、日本語の方がちょっとですね、ガヤガヤガヤガヤという音声が多くてですね、全く何を言ってるのか聞き取れないっていうところもあったりして、結構難しかったんですけど、頑張ったので、ぜひこの特別展は見ていただきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。それではですね、次に リノさんに今日の放送の感想を聞きたいと思います。はい、それではお願いします。
はい、私は先ほど小松先生が話していたことで、なんかビラトリ町内の小学校ではいろんなアイヌ文化を学ぶ授業がたくさんあって、そういうのが私の頃からあったんですけど、今もなくならずにあるんだなって思うとすごく嬉しくてお話を聞いていました。以上です。
はい、ありがとうございます。それではですね、先ほど小松和弘の小話ということでお話しいただいた小松さんに一言感想をお願いします。
はい、今日アシーチェップの話がありました。私今回初めてリブタリの、アシーチェップに参加したんですけども、やっぱりこう実物で見るのはいいなと。やっぱり学校で、子どもたちと授業をしてても、やっぱり実際にこう子どもたちに、見せてですね、あげたらもっとなんかこう、学習深まるかななんて思って、見てました。はい、
はい、ありがとうございます。今日はですね、鮭の話がところどころで出ていました。アイヌにとって鮭というのはとても重要なものだなというふうに思っているんですけども、ぜひ自由にアイヌが鮭を取れる時代が来ればいいなというようなことを考えたりしております。まあ鮭っていうのは本当に食べるところいっぱいあるんですよね。筋子もありますし、食べておいしいし、あれだけいいものをなんでアイヌに取らせないのかなとちょっと不満にも思っているんですけども、まあいずれ裁判の判決も出るでしょうし、どういう形の判決か分かりませんが、みんなが自由に取れることを祈っております。先ほど文雄さんも言ってましたけども、自分の親も取っていたもんだということを言っております。はい、それでは仙石さんから FM ピパウシのお知らせをお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町ニブタニより 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e にわでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。さて、 FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第234回目の放送もお別れとなります。次回は11月8日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいだけでピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア